ご一緒に一節からお読みしたいと思います。印象付きの聖書は1160ページですね。印象句のついた聖書の方になりますが、伝道の書の第12章ですね。では一節からご一緒にお読みいたします。何時の若き日に何時の作り主を、すなわち悪しき日の来たり年のよりて、我は楽しむところをなしというに至らざる。日や光や月や星の暗くならざるし、雨の後に雲の変えらざるうちに何時しか、その日至る時は家を守る者は古い、力ある人は神、引きこなす者は少なきによりて安い、窓より伺う者は目くらむ、引きこなそうと低くなればちまったの門は閉ざす、その人は鳥の声に起き上がる、歌の娘は南を低くす、かかる人々は高き者を恐る、恐ろしき者を置く道にある、破綻郷は花咲く、また稲子もその身に置く、その主翼は捨て、人永遠の家に至らんとすれば、泣き目ちまたに行く、叱る時には白金の紐は解け、小金の皿は砕け、鶴瓶は泉のそばに破れ、車は井戸の傍らに割れ、しかして塵は元のごとくに土に帰る、魂はこれを授けし神に帰るし、伝道者ゆう空の空なるかな、皆空なる、また伝道者は知恵あるがゆえに常に知識をために教える、彼は心を用いて尋ね極め、あまたの信玄を作れる、伝道者は努めて麗しき言葉を求めて、その書き記たるものは正しくしてまことのこと、知者の言葉は棘むちのごとく、回収の死の打ちたる釘のごとくにして、一人の牧者より弟子もなる、我が子よこれらより戒めを受け、多く書を作れば果てしないし、多く学べば体使う、ことの全体の期するところを聞くし、曰く神を恐れその戒めを守る、これは全ての人の本分だ、神は全ての技並びに全ての隠れたることをよしあしともに裁きたもうなり、まあそこまででございますが、伝道の書と書いてありますが、毎回申し上げるように伝道というのは旧約聖書ですから、今我々が伝道してるっていう伝道という意味ではなくて、新約の我々の伝道は命の道を、天国の道を、救われる道を人々にお伝えしてますから、これは本当の意味で伝道を、道を伝えていくということですからね、命の道を示していくということで、これは我々の伝道はそれでありますけど、この時代の旧約時代の伝道っていうのは、人間としてあるべき道を説いた教師、教えをした人々、伝道者って言っていたと思いますね。ですから、旧約時代においては救いがありませんから、この救われてないならば人間の生涯というのは空の空なるかな、全て空なりというのは全ていかにも虚しいものだと、不毛の地だと言ってるわけですね。だからその伝道の書の結論はここに書いてあるように、この13節にあるわけで、この水と霊の救いを受けて救われて、神に救われて、神を信じ、この神によって救われていなければ人生は、何をやっても まあ虚しいと、まあ、いうことでありますね。まあ、この13節は事の全体の帰するところを聞くべし、いわく神を恐れその戒めを守れ、これは全ての人の本分体、まあ、本分ですから、まあ義務というか、いうまあ義務というものとはちょっと違うと思うんですけどね。あの自分のアイデンティティということですよね。まあ本分というのは身分と一緒ですから、本来の自分のまあ、なすべきことということですね、うん、まあなすべきこと、はい、本来の自分のあるべき、姿、はい、全ての人が、全ての人間が、神を恐れその戒めを守る、まあ、その戒めというのは愛ということが、まあ、まず筆頭に挙げられますけれども、神の、戒めというのは愛ということのほかに、神の義ということですよね。神の義、はい、この神の義、そして水と霊のバプテスマを受けてい、くということで、はい、これを曲げてまで人を救うことできませんから。神様というのは我々を愛し、また全世界の人々を愛し、まあ一つもこうエコ引きすることもできない方ですから、まあ私たちを皆等しく祝福していってくださいますし、また救われていない方々に対しては等しく全世界の人々に救いを与えているわけであります。救いの道を開いているわけであります。誰でも救われている。だからこれは神の与えた後、救われた方にはまあ霊の諸々の祝福が教会を通して与えられていくわけです。これはもう誰がたくさんあって誰が少ないっていうのは全くないわけですね。ところが神様の神の義というものがあってですね、だから水と霊の救いを受けなければ神様その人のために命を捨てて十字架にかかってその罪も背負ってくださったにもかかわらず、その人は救われてこないわけですよ。聖霊を受けて、洗礼を受ける、聖霊を受けなければ、うん、だから神の義というものは神様の側からしたら絶対に曲げられない。それを曲げてまで人を救うことはできないんです、うん、それは人間の側はちょっとそこはよくわからないことがありまして、神様なんだか私を救ってくれればいいとこういうふうに思うんだけれども、神様なんとかその人を救いたい、できるだけのことはするわけであります。けどできないことがどうしても出てくる。なぜかその人が これを聞かないから、従わないから、はい、だからその戒めを守りなさい、はい、神を恐れその戒めを守りなさい、それが人間のあるべき身分なんだと、うん、世の中の宗教というのは人間は立派になっていくという教えはいいんだけれども、立派になってどこまで立派になっていくかというと最終的に神になるというわけで、神になったらどうなるのかと思うんだけども、だけども聖書はその真逆ですよね。人間が神様になるっていうんじゃなくて、神様が人間になってくださったわけです。神人となるため、だからそこに我々も恐れ敬い、そうですね、かしこむということが生じてくるわけですね。まあ尊き神がこの卑しき人間となられた、何のためになられたかというと私を救ってくださるため、はい、そうした時に我々は神を恐れ神を敬い、そして、これがその戒めを守っていく、はい、つまり神の義ということを守っていくわけですね。だから神の義を求めなさい。だからユダヤ人はそこから外れてしまって神の義を求めていかなかった、まあ、イエス様はユダヤ人の人々に、神の義を求めなさい、神の国と神の義を求めなさい、まあ、こう3年半の伝道の中で、まあ、それはこんこんとお説教なさったわけですね。神の国と神の義を、なぜユダヤ人の人々に それをイエス様はこんこんと語られたかというと、彼らは旧約聖書の義の中に生きていたから、それは神の義じゃなかった。その当時は神の義だったかもしれないけれども、それはみんな廃止されて、それは去っていったわけですね。だからそれは掟の義というものでありますが、旧約聖書の義ということ。旧約聖書の掟というものは石の板に神様が指で記したわけでありますから、神がご自分の指を持って十の戒めを二つの石の板に掘り刻んだと、これが十戒であります。これはユダヤ人にとってみれば、まあ一つのある意味じゃステータスだったかもしれないし、まあ神から与えられた律法をモーセも両手に抱えて、そして、輝いていたというんですから、それはやっぱり素晴らしい栄光の時だったかもしれませんが、けれどもそれはもう過ぎ去ったわけですよ。だからじゃあ新約聖書になった時に神のそうですね、義というものは石の板ではなくて我々人間の心の肉皮に記したというね、神ご自身が、それは心の肉皮というのはなかなかね奇妙な表現なんだけれども、聖書もそう翻訳してる。石の板ではなくて我々の霊に掘り刻んだという。それは何かというと聖霊となって神ご自身が宿ってきたと我々のうちに、だから神は我々のうちに宿りたも、ね、私のうちに住んでいらっしゃるから内住のキリストというですね。内住のキリストを我々はうちに持った。それはいつ持ったか、聖霊を受けて異言を語った時で、異言がもつれた言葉が一言でも出てきた時に、それは聖霊を受けた印でありますから、だから内住のキリスト、この神ご自身が石の板ではなくて私の心の板に刻んでくださったんですね。それが聖霊であり、聖霊は神のご性質であり、また神の命でありますから、また神の愛でありますから、だからそれが我の中にもうすでにあるということ、これははっきりと知らなければ、これが新約であります。我々は義分の益者によらず霊の新しきに従うというのはそう。だから旧約聖書のもうだ、旧約聖書というのはまあ新約聖書の3倍ぐらいありますけども、分量にしたら、でとってもこれは素晴らしい。旧約聖書を読むことはとっても大切なことではありますけれども、新約聖書ほどは大切じゃないんです。旧約聖書をそのまま読んで真に受けたらいけないんです、まあ、真に受けたらつながるんですけども、旧約聖書は今の我々の時代の形として見ていく、影として見ていく、本体ではないんです、旧約聖書を読んであたかもそれが本体のように錯覚して勘違いしている宗教団体もありますけども、そこに書いてある戒め守ってですね、これ食べちゃいけない、あれ食べちゃいけないとか、血を飲んではいけないとか、そういうことをやってますけども、これは意味がないです。我々が読まなければいけないのは新約聖書、なぜかというと新約聖書の中に生きているから、今現在、そして内住のキリストをうちに持って聖霊を私のうちに宿しているという。これは旧約聖書の時代の人々は誰一人聖霊を受けてる人いませんでした。神様が御霊となって内住した人は一人もいませんでした。だからそういう時代のことだ、旧約聖書を通して学ぶことはそれを読んで今の時代の形として影としてそれをまあ読んでいくと、そこから学びが大きいわけですね。学びが、だから、そこを見てまいりましたけど、まあ、伝道の書もそうでありますけど、伝道の書も救われた人のこと言ってるわけじゃなくて、神様を知らなかったらこの人生は空の空なるかな、全て空なり、だからこれは伝道の書の結論でもあるし、それから旧約聖書全体の結論であるかもしれませんけども、神を恐れその戒めを守りなさい、まあこれが我々全ての人類の本分である、そこがしっかりと見えてくればいいわけだ。旧約聖書の中に命があると思ったらその中にはないわけですよ。 ユダヤ人の人々は、ユダヤ人の聖書学者たちはその中に命があると思っているはいたわけです。だからイエス様の時代に聖書といったら旧約聖書しかないんですよね。でその時にイエス様が学者たちに何て言ったかというと、あなた方は聖書の中に命があると思って調べているけれども、その中には命はありません。それは掟の儀で神の儀ではないですよね。だから神の国と神の義を求めなさい。なぜかというと、旧約聖書は私について証ししてるだけの、私について証ししてるものなの。イエス様について証ししてるものだから。だから彼ら学者たちはそれを聞いて怒り狂って、イエス・キリストをなんとかこれは、亡き者にしようと思う。だそのぐらい彼らはですね、己の義にですね、凝り固まってたわけで。掟の義というものですね、それは。だからそれをですね、それがいかに恐ろしいものか。それがいかに恐ろしいものであるかということをですね、我々はこう知ってまいりましたときに、ことの全体の帰するところ、これは神を恐れ、その戒めを守っていくことでありますから、だから私たちがこの聖書を読んでいって、そしてですね、認識しなければならないことは、神様の側で、そうですね、契約がこれが新しく変わってきたという、これが今の時代であります。だから汝の若き日に汝の作り主を覚えよう。あなたが若い時に、私たちは本当にこう若い時に神様に救われてきた、これは素晴らしいことだと思いますよね。だからこれを選びと言っていいと思いますね。だから救われてくるのも、神様から選ばれて救われてくる人もいるし、それからその人の信仰で救われてくる人もいますよね。だから聖書がいつでも言うことは、信仰というものを学んでいきなさいって言ってる。神様の選びというのは我々どうしようもないから、これは。だから一方的に神様から選ばれて救われてくる人もいれば、だけどそれはですね、あまり多くはないわけ。パウロのように、キリスト教を迫害してですね、神様に反抗しているさなかにですね、救われる人もいるわけ。あれはまさに誰がどう見ても神の選びっていうのは、パウロ先生もご自分でそう言ってます。神の選び。けれどもみんながみんなそうじゃありませんね。普通はですね、主イエスキリストを信ぜよ、さらば汝も汝の家族も救われる福音を聞いて、そして聞いたことによって信仰が生じてきて、そして救われてくる、これが多いわけ、だからその時に信仰が生じなかったら、我々何度でも福音を機会あるごとに語っていくわけで、聞いた人の中に福音、信仰が生じてきて、そして信仰が生じたら救いに扱う。救われた後もそうですよ。救われた後も我々は神様から、そうですね、がぜんこうですね、与えられてくる、答えられてくる祈りも願いもありますけども、それはあんまり多くはない。それもあるし、けれども私たちが信仰を持って祈って歩んでいくときに神様から受け取っていく。だから選ばれたって選ばれたっていうポーロのようにみんな救われるかって、そうじゃありません。そんなだったらですね、世界中の人もみんな救われているはずだ。けれども神様そういうことで、それはそうですね、むしろ特別だったかもしれない、けども通常我々は福音を述べ伝えて、お祈りをして、そして福音を述べ伝えなさい、ということですね、だからそういうことが見えてこないと聖書というのは誤解しやすい場合がありますね。一方だけに偏ってしまうと、だから汝の若き日に汝の作り主を覚えなさい、覚えなさいということは信じなさい、イエス様のことを聞いて、信じて救われなさい、それはもうそうですね、 この世を去る前の日ぐらいに救われてもいいけれども、うん、けれども聖書はですね、 なるべく若い時にね、何時のとか救われた後もそうですよ、救われた後もなるべく若い時にイエス様、神様を知っていく、聖書の言葉を通して神を知っていくということが、まあ、益がありますよね。我々に、これは大いなる益をもたらすことである。だから何時の若き日に何時の作り主を覚えよう、すなわち悪しき日の来たり年のよりて我は早何も楽しむところなしというに至らざる先、はい、だんだんだんだん楽しみももう何も なくなってきて、そしてですね、もうまあ、なんていうかこれ世の中の人の話でしょうから、我々水取れを受けて救われてる人はまあ死ぬまで現役ですから、うん、この福音の使命に立っているわけですから、これは素晴らしいことだ。だから、我は何も楽しむとこなしというそういう前に、また日や光や月や星の暗くならざる先、だんだんと目が見えなくなって霞んできて、そうですね、そして暗くなってくるというんですよ。まだ私も経験ないかわからないけどもだんだんと人間はこう、だから衰えてくるじゃない、肉体や視力も衰えてくる、はあ、そうですね。だからそうならざる先に、うん、まあそうならない先に聖書もまだ読める時にね、まあ福音もどんなに福音語ってもですね聞こえないって言ってこうなってきたらですね、なかなかこれ信仰もだからそうならないと、若い時っていうのはよく目も見えるし耳も聞こえるしね、だからそういう時にこの作り主を覚えなさい、はい、そうですね、雨の後に雲の帰らざるうちに何時しかせよ、そうですね、だからその時がありますからね。だから人間は若い時というのはこれはやはり福音を聞くにふさわしい時でありますよね、うん、神様はそういうふうにしていてくださるわけで、うん、もちろん年いってから救われてもいいんですけれども、うん、ね、うん、まあ、吉田茂って首相のように死ぬ前に洗礼を受けたって言って言ってますけども、まあ、あれは適齢だからああいうことできるわけだ、うん、だけどまあそういうならない前がいい、若い時がいい、まあそうですね、それからその日至る時は家を守る者は古い、力ある人は鏡、引きこなす者は少なくによりて、窓より伺う者は目くらまい、もうだんだんだんだんと衰えてきますよって話ですよね、はい、ご説明かかる人々は高き者を恐る、うん、で高きもの、まあ、高いところが、まあ、だんだん怖くなってくる、それはそうですよね、彼は弱ってきます、はい、それから恐ろしきものが多く道にあり、若い時は怖くない、うん、若い時はもう力に満ちている、でそういう時にこそ神様を知りなさい、うん、そういう時にこそ神を、そうですね、何時の作り主を、あなたを作ってくださった作り主を覚えなさい、うん、だから作り主が分かってくると人間はやっぱり、私はそう思うんだけどね、自分を作ってくださった神様を知っていくと人間は想像力が豊かになって、自らいろんなものを作り出す、生み出すということができていくわけである、うん、だから神様を否定するところっていうのは、神様を否定するところっていうのは芸術も文化もみんな否定してる、うん、なぜかというと芸術にしても、そうしたら音楽にしても絵にしても絵画にしても、まあ、それ芸術にしてもみんなそこはね、神様抜きにしては考えられないから、うん、そうですね、だから全部そのものを否定してきます、うん、だから中国共産党ってのはそういう国ですよ、うん、そういうものを否定してくる国からはね、何の発想も生まれてこない、車一台作れないんですから、ね、あの大国、うん、うん、いやあんのかもしれないけど私は知らないけども、ね、まあ、自動車メーカーあるかもしれない、何も発想出てこないです、うん、作り主を知らない人々の国の人々は、うんうん、個人的には分かりませんけどもね、うん、だ日本はね、やはり無神論じゃないんですよ、日本という国は、うん、そうですね、うん、だから かなりそういう中国の影響を受けて神を信じない人が表向き増えてきたかもしれない。日本人はそうじゃないです。日本人は作り主を知っているか、まあ、感じているか、どこにいるかわからないけれども神様いらっしゃると思っているわけ、日本人というのは。だから想像力がある、だから物を作っていく、私はそう思ってるわけ勝手に。だから何時の若きに何時の作り主を思う、そのどこにいるかわからなかった神様が分かった、これがそうですね、若い時にこの神様が見えてきた、だからそれをですね伝えてあげる人がいないと、一緒に教会行きましょう、あるいはまた聖書にこうありますよ、まことの神様はいらっしゃいますね、その方が私を救ってくださったというお証しを持ってますからね。だから、何時の若き日に何時の作り主を覚えな、そうしないとね、だんだんだんだんと、はい、六節を叱る時には白金の紐は解け、小金の皿は砕け、鶴瓶は泉のそばに破れ、車は井戸の傍らに、笑い、もう散々散々ですよ、こうなったら、井戸に行って水汲もうと思っても、まあ、鶴瓶は壊れるし、まあ、そんなものは今はないから、水道の蛇口ひねれば水が出てくるから、まあ、それでいいわけでありますけども、そうですね、だから、ね、我々にとって最も素晴らしかったというか、私たちにとって最も素晴らしい事実は何であるか、ファクトという事実は何であるかというと、イエス様は誠の神様を知ったという、誠の神様によって救われて誠の神様を知ることができた、でこれがもう我々の人生における最大の出来事であり最重要なことである。だからそれは若い時にね、だから伝道者言う空の空なのかな、皆さんそうだか、まあ本当に救われてない人はまあどんなにおごり高ぶり楽しんで生きていても楽しくありません。空なるから虚しいだけです、そうですね、だから、そういうことが見えてくると、このね、神を恐れその戒めを守れ、だから旧約聖書は非常に読んで学ぶこと多いんですよ学ぶことに重要なんですよ。だけどもまあそれをそのままじゃなくて今の時代に置き換えて、その戒めを守りなさい。だから愛ということが唯一のイエス・キリストが残した戒めですから、愛ということはですね、我々の心に聖霊となって宿ったイエス様が私の中にいて、そして私の心の肉皮に刻んだ戒めなんですね。愛しなさいということ、でこれは神を愛する、これがまず第一にあるわけですね。神を愛する、それから隣人を愛する、隣人を愛するとは自分以外の人を愛していく、それから自分以外はみんな隣人ですから、世界の果てにいても、まあ、今はリモートですから、もうリモートでやれば世界の果てにいてもみんな隣人になってしまってるわけ、今隣人で、それから、この自分自身を愛していく、でどれ一つ取ってもね簡単にはいきません、まあ結構難しいですね、だけどもどれ一つ取ってもですね、聖霊を受けて本当に聖霊がなければ努力だけでは難しいというかできない、不可能ということもまあ見えてきますね、ですから聖霊を受けて、そして異言で祈り、聖書の言葉に触れ、神の言葉に触れ、そこに従っていくときに我々は神を愛する、そうですね、心を尽くし力を尽くし思いを尽くし何時の主なる何時の神を愛すべし、これが、私たちが最も祝福され恵まれ、そして神の義というものと神の愛ということがこう両立していくわけ、こういう世界は人間の世界にはありえないんですよ、人間の世界で義と愛が両立するってことはないんですね、自分の義を押し通せば愛は壊れていくわけ、平和が崩れていくわけ、だから私たちはこの日常生活においても 義、自分の義を押し通すよりは、うん、あの愛を選んだ方がいいことが多いから、うん、だからそれはあの愛をまあ選んでいけばいいわ、うん、だけどもどうしてもねこれだけは自分は負けられないっていうことがあるの。これ生涯に何回かぐらいしかないと思うけど、その時はまあそれは負けてはならない、うんね、これだけはどうしても譲れないっていうものはあるんだ、みんなあるわけ。でもしょっちゅうしょっちゅうそんなことやってたらまあどこに行っても争いを起こすだけ、争いといさかいを起こして物事は何一つうまく進みません、うん、だからあ愛を選びなさい、 愛と平和を追い求めなさいと聖書はありますから、まあそのためには、まあ、自分がこれは正しいと思っても今これはここでまあ控えておけばいいと、いうことで、まあ、愛をチョイスしていくということは、まあ、あのとっても素晴らしい。だからこれなかなか政治だから自分の義を押し通せばこれは愛というものは成り立ちませんから、戦争がそうですよね。戦争もお互いにみんな自分のところは正しい正しいと思ってやってるわけですから、うん、だからこれではですね、いつまでたってもそうですね、和平というものは成り立っていかないわけ、うん、だけども神の国はそうじゃありません、うん、そうですね、神の国と神の義を追い求めていった時にはそこに愛ということが成り立っている。こういう世界は世の中にないということは我々知らない。これは神様のなせる技です。すなわちそれは教会でありますね、うん、だからこれだけ教会というものは大きくなってくればいろんな人が集まってきて、当時はですねユダヤ人と異邦人と両方集まってくるわけですから、それから多種多様な文化がそこに共存してるわけですから、その中でね、それが継続できるかっていうと人間の力じゃ不可能だと思います、うん、けれども御霊のそれは愛によって一つとせられているのはこれは真の教会で、ですから、この事の全体の帰するところを聞いて神を恐れその戒めを、まあ、その戒めを守っていくならば私たちはそれは愛ということである、うん、それから、隣人を愛するということに、まあ、なっていくわけで、それから自分を愛するということは結構これは簡単じゃないんだけども自分を愛するっていうことは自己愛っていう言葉がよくありますから、自分の自己愛と勘違いする人いるんですね。で自分だからある時にある集会で自分を愛してる人いますかって聞いたらみんな手を挙げる人が何人かいたんですね、うん、大丈夫かと思ったんだけどもあのね、自分を愛してる人いますかって言ったらね手を挙げる人が何人かいらっしゃった、うん、まあ、それは良かったと思うんですけどね。だけどもそれはねその手を挙げた人たちは大いなる勘違いだったと私は思うから、それはねちょっと意思の疎通がうまくいってなかったと思うから、うん、それでそれは、ね、どういうことか、自分を愛するっていうことは自分の嫌な面も含めてっていうこと、受け入れていくっていう、自分の嫌な面もいい面ももちろん、嫌な面も自分の、まあ、得意なものも自分の、まあ増えてなものというかね、自分の弱点というかね、そういうものもみんな含めて自分を受け入れていく、これが自分を愛するという、うんうん、だから人間まだ未熟な時は成長段階に達していない時は、まあ、成長の途上にある時はですよ、自分の真の姿を見つめられない、まあ、自分をちゃんと見つめることができないから誰かの姿を自分のイメージに重ねてしまって、そうしてですね自分の中で作り上げた自分のイメージを愛してるわけ、それだけに過ぎない、それはその人間が未熟だっていう証拠、だからそれがですね成熟して大人になっていく時にはそこから脱却してこないといけないですね。だからこれを自己陶酔っていうわけ、お酒を飲んで酔っ払ってる人は、まあ、本当に酔っ払ってたらどうかわからないけど、私もあんまり あんまり経験ないからお酒飲んで酔っ払ってる人、自分はね酔っ払ってると思ってないの、多くの人は、うん、自分は正しい、だから車でも運転してしまうわけですよね、うん、自分はそう自覚がないから、うん、だからあの酔っ払ってる人はね、あの、まあ、酔っ払ってるのは酔っている人は、あ、自分では自覚がない、うん、だけれどもだからこれほど気持ちのいいことないんですよ、ある意味で、うん、自覚がないから、うん、だからこの酔っている状況の中にある人というのは自分では気持ちがいいわけだけれども、外から、外の側から見たら、外側から見たら明らかにおかしいわけ、それはどっかかなりおかしいわけ、だけども本人は気づいてない、うん、そうですね、だから自分をこのちゃんとしっかりとですね、まあ見ていないから、はあ、だからそれはだこの間もある信者さんと話してる、うん、だから若い時はよくパチンコに行ってたって言われるそれで兄弟、まあそれか最初鹿児島教会だったから、鹿児島教会、うん、鹿児島教会行ったら安息日になったら家族で教会に来て、そして、子供やら奥さんやらみんな教会で安息日を下ろしたら、自分はそのままパチンコに行ってですねそれからそうですね、それから礼拝が終わった頃また来てっていうまあそういう兄弟だったけど、まあ自分はもうあの時あんなんでしたね、うん、ああそう、うん、それから、それからそれじゃあそんなそれからパチンコして、ね、それでそれ楽しかったんですかって言ったら、いや楽しくはなかったです、うん、楽しくはなかったけれども、じゃあなんでそれ、そこに行くのか、人はなぜそこに行くのかっていうですねそういうことですよ、うん、もう私の近辺も周囲もパチンコ屋さんばっかりだからね、うん、だからあんまりねパチンコの悪口も言えないですよ、信者さんってそこの経営者の家族の方が救われてきてますからねだからあんまりその人の前で言えない、うん、それからずっととってもいい方ですよ、その方ね、また、うんうん、だからね素晴らしい方なんだけども、だからねだからなんでそういうところ、うん、だから周りがもう結構多いから、車で走ってるとですね、パチンコ屋さんの前を通ると必ず前の車が曲がっていくんですよ、ああこの人も行ったかと思ってですねこの人も誘惑に駆られてまた行ったな、うん、まあそういうことで、だからねだからその兄弟がと話しててね、見えてきたことは何かっていうとね、まあ、今はそういう兄弟そういうことはありませんよ、今はもうその鹿児島教会の時代にもう家族でもう、そうですね、大聖会も礼拝も集うようになってますけれども、最初の頃はそうです、救われたばかりの頃は、はい、そうじゃなかったんです、はい、だからね、今だってね、今週だったらね、ちょっと話してたら、まあ、それはなんでかって言ったらね、やっぱりね、辛かったからな、うん、生きることが辛かった、うん、だからそれをやってる最中は忘れられたわけ、うん、その忘れてることが快楽なんだ、うん、だからこれが世の中の人ですよ、うん、だから世の中の人っていうのは それ自体が好きでやってるわけじゃない、うん、そうですね、だけどもね、それをやってる最中は忘れていられるからこれが楽しかった、うん、ということはそれをやめてしまったらまた現実に戻った時に生活が生きることが辛いっていうことです、うん、ここに原因があるわけ、うん、だけどもですね、それを聞いてたもう一人の若い兄弟がいて一緒に、うんうん、それもなんかリモートで集会してたから今週はちょっと集会したいからって、ちょっと遠いところにいるから、うん、あそうですか、じゃあ集会しましょう、うん、けどその若い人まだ20代の若い兄弟、だけどもね、彼がまあ彼と話していろいろ悩みがある、うん、だからまあ悩みけどもね、生きるということは辛いことなんだということを肝に銘じておきなさいと、うん、それを勘違いするからおかしくなる、うん、 そうですね、もともとそれは辛いことなんだから、それは伝道の書を読んだらよくわかりますよ。生きるということは基本的には虚しいこと辛いこと、ですから、そこからね、私たちは学ばなきゃいけません。だからそこから、そうですね、パチンコやってる間は忘れられているから、だから楽になってるわけに過ぎない。根本的な原因がよく見えてこないと、そうですね、何やってるか自分で分かんなくなるからだからね、そうやってね、酔っている時はね、酒にでもいいですけども、酒でも何でもいいですけど、酔っている時はそれは本人は楽しいわけ、それ楽だから、辛いことを忘れるけれども、それでは問題解決しないし、旗から見たらおかしいよという、それは自己陶酔だから、だけれどもそういう自分をね、その時は自分を愛してると勘違いしてるわけだ、それは愛じゃありません、それはまだ未成熟の状況、だからそこから脱却してくる、そして真の自分の姿を受け入れて、ありのままの自分の姿を愛するようになっていければ、これは大人になったと、愛において成熟したということですね。そして自分自身をしっかりと真の自分の姿を見ているということが重要なのは、そうですね、それができていけばですよ、今度は隣人を愛するということも、その人を愛するわけで、その人をよく見ているということ、愛する人の特徴は愛している対象物をよく見ているということなんです。そうですね、その対象物をよく見ていなかったらそれは愛じゃないんですね。私はうちの、ね、うちは猫を飼ってまして、その猫が可愛いんですよ、可愛いんですって、あ、そうですかって言ってみたら猫じゃなくて犬だったっていう場合もありますからね、本人は犬でも猫でもネズミでも何でもいいわけですよ、見てないから、それはね、可愛がってる可愛がってる可愛がってるっていう自分の姿をアピールしてるだけ、だからそれが酔ってるっていうのはそれはですね、そのまだ未熟な人の段階、だから私たちがそう見ていった時に、あ、隣人を愛するっていうことも、あ、かつて自分もこうだったけれどもね、けれどもこの人は今こういうことで悩んでる、ね、そうした時に、励ましてあげる、慰めてあげる言葉がまあ出てくる、わけですよね、だから決してこの責めない、だからですね、この何時の若き日にその作り主を覚えなさい、ですからイスラエルのこの旧約聖書に書かれてあることは形であり影だから、イスラエルの人々はこの神様が約束しているあのカナンの土地を受け取ることができなかった、受け取らなかった、神様があなた方にこれ与えました、さあ行きなさい、さあそれをですね受け取ってきなさいと言うんだけども、彼らはブツブツブツブツ不平不満ばかり言って、不信仰のゆえにその安息の地と書いてある聖書は、神様が彼らに与えたカナンの地は安息の地、この安息の地に彼らは入ることをしなかった、我が休みに入ることをしなかった、だから神様も怒ってですね、ついには神様も怒って、もう私の休みにあなた方はもう入るな、入れない、からあんまりにもそれを拒否するから、で彼らは40年の間荒野でさまよって、それでまあ死に耐えていったわけ、彼らは休みに入るべからずけれども、その約束は聖書は何と言ってるかというと、今日も神の約束は変わらず残っています。ですから今日も我々にとってこの安息の地に入る望みは残されています、だから私たちはですね、この信仰を持って神様が与えてくださったこの休みに入っていこうではないか、これが聖書だから、旧約時代の人々のことは我々の今の形であり影であり鏡である、まあこの だからこのヘブル書を見ていきますと、新約聖書ですね、ヘブル書でありますね。ヘブル書、ヘブル書でございますが、第3章でありますね。ヘブル書の第3章ヘブル書の第3章9節から、10節、11節までね、9節から11節までご一緒に読んでまいります。ヘブル書です。かしこにて何時らの先祖たちは我を試みて試し、かつ40年の間我が技を見たり、この家に我この世の人を憤りて言える、彼らは常に心を迷い我が道を知らないと、我怒りをもて彼らは我が休みに怒るからと誓える、はい、イスラエルの人々はそうですね、このもう神様を神様信じなさいって言っ て、そんなに急には無理だけれども、うん、それは神様もよくご存知ですよね。だから神様は後悔を真っ二つに裂くっていう、誰が見ても分かるですね、大自然のそうですね、この中にですね切り裂くところの神の技を表して、うん、あれはあの強大なエジプトの軍隊を一瞬にして沈めて彼らをそこから救い上げ、そうして10回の10の戒めの2つの石の板を与えて、そういうこと彼ら見てますから、経験体験してますから、もう神様を知らないとは言えないわけです。それでも彼らはですね神様の導いた約束の地に入ることをしなかった、これを不信仰というわけですね、うん、ですから、このもう神様の方も11節、我怒りを持って彼らは我が休みに入るべからず、うん、そう言ってもうついにはね、まあそうなった、うんうん、それはもうしか彼らがもう、そうですね神のそうですね言葉に従って神を愛するということの道に進むことができなかった、だから、だけどもそれは旧約時代の遠い昔の話として捉えるのではなくて、今今日我々の教訓としてそれを捉えてきなさい、私たちが神様の祝福の中に預かっていくことができるためにはそのことは鏡となってますよ。私たちがその信仰を持ってそこに入っていかなければなりません。信仰を持って救われてきたように、信仰を持ってその神の安らぎの中に入って、だから、そうですね、そう書いてるんですね。この第4章、ヘブル書の第4章を見ますと、第4章の1節から3節までをご一緒に読んでまいりましょう。されば我らは恐るべし、その休みにいるべき約束はなお残れども、おそらくは何時らのうちこれに達せざる者あらん。そは彼らのごとく我らも良き訪れを伝えられて、されど彼らには聞きしところの言葉は益なかりき、聞く者これに信仰を交えざるに、我ら信じたる者はかの休みにいることを得る、はい、ですからそうして私たちも救われてきたわけです。私たちも何も分かりませんでしたけども、その時に福音を聞いて、そしてそこに信仰が生じてきた、そしてこの水それのバプテスマを受けて、そして救われて神の休みの中に救いの中に入ることができてきた、うん、まあそこからスタートですよね、うん、だからこの そこから考えると世の中のプロテスタント教会っていうのはもう全滅なんですよね。まあその教会の信者さんが悪いっていうんじゃないんだけど、指導者が悪いんですよね。世の中のプロテスタント教会の牧師っていうのは、その指導者たちは 本当にこの間違ったことをしてだからその神様の約束の安息に入ることをしないの、拒み続ける。だから祝福されていかないのは当然であるんですね、うんうん、だからこの聖霊を受けてイエスの名による洗礼を受けて水と霊の救いを受けて天国に行けるようになるというのはただ一つの道なんですよね。これを神の義と言ってるわけ。今モーゼのあの10回じゃない、旧約聖書の掟じゃない、それからその人の行った何か立派な功績でもない、ただイエス様の憐れみと恵みによって水と霊の救いを受けて救われる、うん、ところが世の中のキリスト教会というのはまあそれを認めない、ね、なんでそんなに何も知らない人が教会に行ってその日のうちに洗礼を受けてそんなこと許されるわけがない、うん、そうですね、聖書を学んでそしてですね勉強してしっかりと歩みを整えてそしてね、それからだからまあ昔ある時ある兄弟がその兄弟はセブンスデーアドバンテストっていう教会に最初行ってたわけですよ、まあ、そこの信者さんだった、ね、それからイエスの御霊教会に救われてきたわけ、うん、そして毎週喜んで礼拝に集っていらっしゃって、それから、まあ、天に召されていた、うん、だからその天に召されたそのだけでもそれは召されたのはいいんですけど、その葬儀ということになった時にそのなんかご家族がみんなその世の教会の信者さんだった、うん、特にそのお兄さんが来て、それでそれでそのお兄さんがそのセブンスデー教会の牧師さん連れてきて、うん、葬儀をねこの二人でやってもらえませんかって言うんですよね、うん、そのね世の教会の牧師さんと一緒にねこの二人でやってくれって言われて、うん、まあそういうだったらはいはいわかりました、うん、じゃあそれでその牧師先生が来てね、世の教会の牧師先生、うん、まあいい人だ、人は良かったと思う、うん、表向きはね、じゃあどうぞ先生式を進めてください、うん、まあ私もでもまだその時20代だから若いとは若いで、まあ、だけどもやってくださいっつってこうまあ言って、うん、ところがね何もできないのよこの先生が、うん、そうですね、それでなんか六法全書のようにこの手引き書ばっかり持ってきて、今これこれこれこれこれと早くやればいいのにね、何もね行動できないんですよね。それでそんな葬儀の最中にいちいちこっちがこう説明してたらおかしいわけですからね、そんなことだからここ先生どうぞしてくださいって何もできない、うん、それでねしょうがないからまあ私がこうまあ進めるしかなかったわけでありますけども、うんうん、まあそれはいいんだけれども、全て終わった時に最後教会に戻ってきた時にその、ご親族の中でその妹さんにあたる方がやはりこのそれは葬儀を通しても我々が語っていることは福音になってますから、うん、イエス・キリストの福音になってますからね、それを聞いてたその妹さんが何かこれ救われる信仰を持ってるっていうことをまあ見出したもんだから、うん、そこですよね、そこ重要ですよね。救いの信仰にしても癒しの信仰にしても何の信仰にしてもそれを語っていることを聞いているときにその人の中に信仰が生じてきたら、それをすかさず我々はまあ見つけて、じゃああなたも今お祈りして聖霊を受けましょうという、そうですね、それは我々が福音を語っていった時にその聞いているか聞いていないか分からないし信仰も何も生じてない人のところに行って、あなたは救われましょうと、救われませんそれは先生ってそんなだからね、最初伝道してても最初の頃は分からないから、なんかわざとこの難しい人のところに行ってしまうんですよね、どういうわけか難しい、もう全然信仰持ってないような人、で私も牧師になる時の新学生の時には、新宿駅でよく朗報伝道したりしてましたけどもね、
だけど聞いているか聞いていないかわからないような心の全然信仰を持てないような人のところ最初のところ行って、そしてあ救われましょうって全然救われない、うん、だからこの使徒行伝読んでいってもそうですけれども、うん、まあヨハネとペテロがですね、福音を語っている時見ても、うん、その癒される信仰あるを見てその人に声をかけたって、うん、福音を聞いている人の人の中でたくさんの人々聞いていると思う、その中で福音を聞いて信仰が生じている人というのがいるわけ、その人のところに行って我々は じゃあ救いに預かってください、こういう必要がありますよね。だから福音を語っていてもね、信仰が生じてこなかったらこれはあの救いに至らないですよね、うん、けれどももう聞いてる人が信仰がすでに生じているのにいつまでもいつまでも福音ずっとずっと語ってる必要もないわけですよ、うん、もうはい今じゃあ聖霊を受けましょう、今じゃあ洗礼を受けましょうと、はいって、もうそこに信仰が生じてるんだからそれねいつまでもいつまでも語ってる意味がないですよそれ、うん、だからそういうことがだんだんと最初の頃わからないわけ、伝道してても、うん、だけどもだんだんとそれが見える、だからこの聞きし者、このここに書いてありますように2節に、そうは彼らのごとく我らも良き訪れを伝えられたり、されど彼らには聞きしところの言葉益なかりき、聞く者これに信仰を交えざるによる、信仰がそこに生じてきていないならばこれは救いにも至らないわけで、だから私たちがこの、だからそれが旧約聖書のあのユダヤイスラエルの人々が約束の地に入らなかったということと今も今日も本質的には一緒なの、変わってない、そうですね、神様の祝福が私には足りなくてあの人にはたくさんあるっていうわけじゃないんです、これはみんな一緒なんですよ、神様の救いは全人類の上に注がれて開かれているわけであります、けれども信仰を交えるか交えないかそれだけなんですよ違いは、で私たちも信仰を持った人のところにしか、そうですね、接することできませんね、だけどもね、その女性のその亡くなった方の妹さんがね、福音を聞いて信仰をその生じていたから、私は葬儀が終わった時にすぐにその方に声をかけまして、そして洗礼を受け、それから洗礼を今行きましょうって言って洗礼を受けたわけ、うん、そして洗礼から上がって帰ってきたところ、これをこの帰ってきたのを待ち構えていて、そして捕まえてですね、あなたは今何ということをしたんだって言ってですね、言ったら世の教会のその家族ですよ、うん、それからこんなことをそんなに何もわからないのにすぐに洗礼を受けて、なんじゃらかんじゃらなんじゃら、そしてその牧師さんもいて、その牧師さんにもそれ先生おかしいですよね、私も噂に聞いてたから、やっぱり世の教会ってのはこんなんだなと思う、だから彼らね本当にね堅くなっていうかね、神の義を求めていかない、だからイエス様があれほどですね、神の国と神の義を求めなさいと言ってるわけでありますが、彼らはあの旧約時代のユダヤ人と一緒、義分の人々、うんうん、今のプロテスタント教会はみんなそうだっていうのは、まあみんなとは言わないけれどもほぼそうだっていうのが私はその時よく分かった、それとその牧師先生に、もう牧師先生これはおかしいですよねと、それと牧師先生も、ああそうです、あそれはいけません、それはいけません、だから牧師も一緒だなと思ってけれどもね、その妹さんはね、なんていうの、その人々に面と向かって、今救われたばかりの方ですよ、その方その人々に面と向かって、私は自分の意思で洗礼を受けたんだから何が文句あるかって言ってね、その方がねはっきりとそのおっしゃってた、ああだからこれがイエス様ですね、信仰ですよ、本人の信仰が生じてこなかったらそれは救われませんよ、いくら我々進めたって、だからその妹さんがそう言ったからシーンとなって誰も何も言わなかったもうそれで終わりですよね、うんうん、だからね その人道的にもね、法的にも人道的にもおかしなことやってるわけですよ、世のプロテスタントが。それに気づいたわけだね、そこでやっと私は自分の意思で自分が信じて自分が受けたいと思って受けたんだから、なんか文句あるかって。それをね、おかしいおかしいって言ってるのはね、これはもう法的にもおかしいわけですよ。だから、そういうことを見たときに、彼はね、信仰まで、だから世のキリスト教会の人々が悪いとは言わない。だから指導者が悪いわけ。指導者が間違ってるわけ。それで、私たちはですね、この真の教会にあって、まあ、いますから。だから、この神様もね、もういい加減にね、怒りが来てるわけ。ね、彼らは、我怒りをもってね、彼らは我が休みにいるべからずと誓える、まあ本当にそう言って、まあそこで滅んでいったんだけれども、イスラエルの人々は。でも2代目3代目に生まれた方々がこの約束の地に入っていった、これは素晴らしいことですね。ですから、まあプロテスタント教会もね、本当に救われなきゃならないんだけども、その方々もなかなかね硬い、けれども、でも6節、そうですね、この6節から7節をご一緒に読んでいきましょうか。4章ですね。さればこれにいるべきものなおあり、先に良き訪れを伝えられし者ら、不従順によりていることを得ざりしなれば、久しきを経て後また日を定め、ダビデによりて今日と言いたも、先に記したるがごとし、いわく今日何じら神の声を聞かば、心を固くなにするな。まあそうですね。ですから救われていくということも、水と霊の救いを受けていくということもそうであったごとくですね、救われた後も私たちは神の祝福に預かっていく、その道は豊かにこう備えられているわけであります。今日そこをですね、神様に従って歩んでいきなさい、ね、安息日を喜び楽しむものと、まあ、我々せられておりますから、それも感謝、福音を述べ伝えることを喜び楽しむものとせられておりますからね。また人のために、また救われていない方も含めてお祈りをしていく、ね、この人の波に乗っていく、このことも楽しみとせられていますから、ね、ですから我々はまあ今日、ね、だからこの、11節ご一緒に読みましょうか。されば我らはこの休みにいらんことを努むべし、これかの不従順の霊に習いて誰も移ることなからんためなり。だから我々はこの神の祝福ね、約束の地、カナンの地ね、そこに、我々にとっては約束に囲まれた土地、神の祝福の約束に満たされた土地、そこに入っていきなさい、そこに入っていくのが信仰だ、それを受け取っていきなさい、ね、そういうわけでありますね。はい、でそのためには我々の弱き部分というものも受け入れていきなさい、強いばっかりじゃダメでありますね、それだったらそれは偽りであります、自分の強い部分もあるけど弱い部分もある、だから弱い部分をいやそんなことないって否定して、私は強いんだって言ってみたって、それは自分に酔ってる状態ですから、それは良くない、そうじゃありませんね。目を覚まして、ね、そしてしっかりと自分を見ていったときに、自分を愛するということ、そうしたときに自分の弱さが見えてきたら感謝でありますよね。なぜかというと、イエス様もご自分の弱さをご存知であった、人間となられたときに、ね、まあ聖書ではそういう表現もされてます。弱さの上に十字架につけられたという表現もされてますよね。だから、血の汗を流して祈られた、ね、このイエス様その時に勝利なさった、だから人間の弱さをみんなご存知のお方だから、ここに書いてあるように、
15節ですね、15節をご一緒に読んでいきましょう。我らの大祭司は我らの弱気を思いやることは頭のものにあらず、罪を他にして全てのことを我らと等しく試みられた。だからこの我々と同じ弱き肉体の中に宿りたもう、ね、神ご自身が我々と同じ人間となりたもうというのはそういうことであります、はい、罪はなかったけども罪を他にして我々と違うのはたった一点だけ、罪がないお方であった。それだけ。あとは皆全てのことを我々と同じき、試みに遭われた。そして勝利なさっていったイエス様は、はい、それが我々の模範でありますよね。ですから、生きることそのものが辛いことであったとしても、それをですねイエス様は、神に従うというね模範を示して、そして神に従うことによって全てのことに勝利なさった、はい、そしてそれは、神に従うことはご自分のためのみならず全世界のためである、はい、こうなっていったわけですから、まあ我々のね弱気を思いやることは当たらないってできない方じゃありませんので、けど我々がそれを神様にですね祈っていくためには自分の弱気も認めてる、弱気を認めてるから祈ってるわけ、だから人間が祈るということは自分の無力さを認識してるから祈るわけ、そうですね。だけれども私はよくありませんって言ったって、ね、これは意味がないわけであります、だから、そしてそれも受け入れて、ね、それも受け入れて、それ受け入れない限りはですねもう、まあ、パチンコやるしかないなとは。そうですね、パチンコって今こうやって指ではやらないと思ったけどそうですね、だから昔はあの指でこうやってパチンコの球を飛ばす台をあの道端で売ってたから、うちの父が子供の遊ぶようにあれ一台買ってこそ、うちの母親に散々怒られてましたよね、車の中で何を言うかって、だからまあそうですね、牧師もいろいろあったかもしれないんだけども、ですからですよ、ですから我々のね弱気も主は、全てご存じでございますから、この上に16節ね、16節をご一緒に見ましょう。この上に我らは憐れみを受けんがため、また折に合う助けとなる恵みを得んがためにはばからずして恵みの御座に来たるべし。まあもうその兄弟も今や立派な信仰を持ってイエス様をあがめて住んでいらっしゃいますから、本当にだから世のキリスト教会の言うようにこの立派なそのですね信仰の人となってから洗礼を受けるんじゃないんですよ。人間というのはまず生まれ変わって神の国と神の義を求めていた時に徐々に徐々にその歩みが整えられてくる、だんだんとその愛することができるようになってくる、まず救われて生まれ変わらなきゃいけない。だからまず水と霊です。まず水と霊を受けて救われて、それから確かにその時の救われたばかりの時のその人はおかしいかもしれないけども、その歩みはだからといってまだ救われちゃいけないっていうのは世のキリスト教、あれも本当に間違いが多いわけです、だから、けれども折に合う助けとなる恵み、その時その時必要な助けを神様与えてくださる、そして我々の弱気をですね補ってくださいますから、もう我々はそういう意味では、まあ、弱きものを持っていても、ね、弱きうちを歩まなくて済むわけであります。神の助けがあるから、でなぜ助けがあるかというと我々はそこで祈るから、そうですね、だからこの故に我々は憐れみを受けんがため、また折に合う助けとなる恵みを得るためにはばからず恵みの御座に来なさい、このイエス様のところに来なさい、この神様のところに来なさい、まあまあだからあんまりかっこつけなくていいっていうことですよね、世の中の人見たらかっこつけてばかりってまあみんながみんなそうじゃないけど、それはしょうがないね、まことの神様知らなかったらもうそうなるしかないです。我々まことの神様知ってますから、
はい、まあ、あ、そうして、愛するということは本当にですね、自らの、そうですね、真の姿に目を留めていく、はい、このことができて、いった時に我々ははばからずして、はばからずしてですよ、恵みの御座に来たるべし、はい、ご一緒にお祈りをして、終わることいたしましょう。ご一緒にお祈りいたします。